私たちは今までマタイの福音書の8章9章とメッセージに耳を傾けてきましたけども、今日から10章に入ります。10章からまた新しいテーマになります。8章から9章ではイエス・キリストの数々の御業について教えられていましたが、10章では弟子の選出と派遣というテーマになります。今日の箇所でイエス様が十二弟子を選ばれる、そういう内容ですけども、イエス様がなぜこの時点で十二弟子を選ばれたのか、その理由は今までの文脈の流れから明らかだと思います。イエス様はすべての町や村を巡り福音を伝えようとされました。また群衆を見て、羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている人々を見て深く憐れまれたと書いてあります。その過程でイエス様は深刻な人材不足を感じられました。イエス様は基本的に一人で務めを果たしておられました。ただでさえたくさんの人々がイエス様のところに押しかけてくるのに、イエス様自らさらに全ての町や村を巡り多くの人と出会われました。そして主の御業をなされました。福音を伝えられました。とても一人では全てのことをやりきれませんでした。まさに収穫は多いが働き手は少ないという状態だったわけであります。前回イエス様が弟子たちに語られた収穫は多いが働き手が少ないという御言葉を私たち味わいましたけども、これはイエス様の体験から生み出された切実なイエス様の祈りであったということであります。そこでイエス様はここで十二弟子を選ばれました。弟子というと私たちはすぐ十二弟子を思い浮かべるわけですけれども、おそらくイエス様に付き従った弟子たち、弟子と呼ばれる人たちは他にもたくさんいただろうと考えられます。でもその中からイエス様は12人を自らの弟子として特別に選ばれたと、それが今日の聖書の内容です。鎌倉殿の13人というドラマが今始まっておりますけれども、イエス様の弟子は12人ですね。どうして12人だったんでしょうか。12という数字は旧約聖書に出てくるイスラエル12部族を象徴的に表しております。つまりイエス様はこの12人を元にして新しいイスラエルを築き上げようとしているということがわかります。神様の救いの御業、そのご計画は新しい段階に入ったということが言えるわけであります。イエス様に選ばれた12人の弟子たちって一体どんな人だったんでしょうか。その12人の名前が2節から4節にかけて出てまいります。読んでみたいと思います。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダであると、ここに12人の名前が出てまいります。そのほとんどの人たちはガリラヤ湖を中心としたガリラヤ地方出身のいわゆる田舎者たちと言っていいと思いますが、田舎者たちでかつ個性豊かな一人一人であったと言っていいかと思います。この12人をイエス様は呼んだと一節に出てきます。呼び出して次のように指示を出されました。一節、イエスは十二弟子を呼んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであったと。 つまりここに出てくる内容はイエス様が今までしてきたことですよね。イエス様がそれまでなされてきたお働きを弟子たちにもできるように、必要な権威と力を弟子たちにお与えになったということであります。イエス様の今まで一人で全部ご自分でやられてきたそのお働きを担う人材として、この12人が特別に選ばれたということがわかります。弟子っていう言葉、弟子という意味のギリシャ語の言葉マセテスっていう言葉ですが、これはマンサノーという学ぶという意味の言葉から来ております。つまり弟子というのは学ぶ人たちという意味がそこに含まれております。イエス様の弟子といったら、それはイエス様から学ぶ人たちという意味です。弟子たちはイエス様と共に歩みながら、イエス様の教えを直接聞きました。イエス様のなされる御業を直接見ました。イエス様が人々とどのように関わられるか、そこでどんな言葉をかけられるか、よく見ながら、彼らはイエス様の教えについて、その生き様についてイエス様から直接学んだ人たちです。またイエス様もあえて弟子たちをそばに置いて、ご自身の姿を見せられたように思います。今まで8章9章と学んできたんですけれども、その中でイエス様がたくさんの御業をなされました。困った人たちがたくさんイエス様のところにやってきて、イエス様がその方々と向き合って、そこで病を癒したり、罪を許したり、悪霊を追い出したり、死人をよみがえらせたり、いろんな御業をなさって、基本的にはイエス様と、そしてイエス様が関われた人々とのその間の話なんですけれども、でも私たち読んでいて、さりげなくそこにちゃんと弟子たちがいたなっていうことを気づかされますよね。弟子たちがいつもいるんですね、そばに、イエス様のすぐそばにいます。そしてイエス様ちゃんとやっぱり見せてたんだと思いますね。どのように福音を語ったらいいのか、どのように人々と関わったらよいのか、どのように人々に仕えたらいいのかということをイエス様も弟子たちに見せていたということであります。その時々で福音を伝えられたのはイエス様でしたけれども、その様子を弟子たちもしっかりと見ていました。イエス様すぐに弟子たちに何かさせませんでしたね。最初は見せて、そしてしばらく共に弟子たちと過ごされた後、十分な準備を経た上で十二弟子をここで選ばれ、そしてイエス様によって権威を持って送り出しているという、そういう順番になっているということがわかると思います。弟子たちにとっては今まではただ見て聞いて感動してただけだったかもしれません。ああ本当にイエス様素晴らしいなと思ってついてきただけだったかもしれません。でもこの時から今まで見て聞いたことを自ら実践する学びが始まったと言えるんではないでしょうか。イエス様の御言葉を聞いて、イエス様の御業を見て感動して、それで終わりということではなくて、教えられたことを自ら実践するための学びがここから始まりました。そのようにして弟子たちの学びは続いていったということがわかります。イエスの弟子とはイエスから学ぶ者たちであるということを私たちは覚えたいと思います。私たちもこのようにしてイエス様の聖書の箇所を読んで学んでますけれども、そして本当にイエス様素晴らしいなって、イエス様このように人々に仕えられたんだって、教えられます、教えられたことを実践する学びが私たちにも課せられているのではないでしょうか。それが弟子としての歩みであるということをぜひ覚えるものでありたいと思います。また十二弟子にとっての最大の学びといったら一体何だったでしょうか。それは互いに愛し合うという学びであったということも 心に留めたいと思います。どうしてかというと、イエス様はヨハネの福音書の13章34節で、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと命じられているからであります。この12人の顔ぶれ、ただ名前だけ出てますので、私たちはその人間関係がどうだったかっていうのは詳しく知ることはできませんけれども、でも聖書に記されている記述を読みながらですね、この顔ぶれはいかにもまとまりのないチームワークの悪そうな顔ぶれだなという感じがします。その最たる例は主税人マタイと熱心党のシモンが一緒にいるということに一つ表されているのではないかなと思います。ここにマタイって出てきます。これはマタイの福音書を書いたマタイですけれども、つまりマタイはここに自分の名前を書いているわけですけれども、でもその自分の名前を書くときにちゃんと主税人マタイって書いてますね。自分が主税人であったという事実を忘れずに書き留めているということがわかります。そしてその後ちょっと読み進めていくと、熱心党のシモンという人が出てきますね。この人も熱心党というのがちゃんと出てくるわけです。熱心党というのは、これは過激なユダヤ民族主義者たちの集団です。当時ユダヤはローマ帝国に支配されておりました。そのローマの支配からの独立と解放を求める民族主義者たちが当時たくさんいたわけですけれども、その中でもとりわけ過激だったと言われているのがこの熱心党というこの党の人たちですよね。一方主税人というのは人々から税金を集めてローマ帝国に納める仕事をしている人です。ですからローマ帝国に協力をしている人たちですよね。熱心党員から見るとユダヤの国の裏切り者に見えた、そういう人々だったと思うんですよね。つまり政治信条の全く逆で、水と油のように決して混じり合わないような顔ぶれがこの中に含まれているということであります。聖書にはこのシモンのことについてはほとんど出てこないので私たちは分かりませんけれども、マタイにはこのシモンがいることがとてもやりにくかったんではないかなというふうに考えます。また他の弟子たちも本当に我の強い一人一人で、お互いにライバル意識を燃やし合っていたということを聖書を読んでいると分かりますよね。誰が一番偉いのかと議論しているようなことがありました。イエス様の一番弟子になりたいと互いに競い合っているような、そんな間柄でありました。イエス様がいるからこそかろうじて成り立ってはいるものの、イエス様がおられなくなってしまったらばすぐにバラバラになってしまうだろうという、そういう脆い集団であります。つまり互いに愛し合うのが極めて難しい、そんな12人でありました。どうしてイエス様はこういう顔ぶれを集めたのかなと不思議に思うような顔ぶれですね。もし私がサッカーの監督か野球の監督だったらば、もっとこうチームワークの良さそうな顔ぶれを集めるような感じがしますけれども、全くそうではない、もう本当にこうバラバラの人たちをあえて集めているように見える、そんな顔ぶれだった。でもイエス様はあえてそのような人たちを集めたということだと思います。それは彼ら一人一人が愛の乏しさを知るということ、とても人を愛せないということを知るということ、そしてまさにイエス様の愛によって互いに愛し合うことを学ぶために、そのような人々が集められていたと考えられます。イエス様は言われました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。まさに彼らはイエス様の愛を経験することによって初めて互いに愛し合うことを学びました。教会は愛の学校と呼ばれております。 私たちもここで実は自らの愛の乏しさを学びます。とても自分では人を愛することができない自分自身の愛の乏しさを学びます。そしてまさにイエス様に愛されて、イエス様の愛を経験することによって互いに愛し合うことを学んでいく、そのような学びが今も続いているのではないでしょうか。私たちもぜひイエス様から学ぶものでありたいと思います。もし学びを軽んじる人がいるならば、その人は弟子として用いられることはないでしょう。聖書の学びを大切にし、その御言葉に生かされたいと願う人はイエス・キリストの弟子として豊かな働きをすることができます。私たちもイエス様からよく学びたいと思います。イエス様の教え、イエス様の御業、イエス様の人々に対して見せてくださったその姿から私たちも学ぼうではありませんか。そして学んだ通り実践できるように、それもまたイエス様が与えてくださる学びです。そのようにして私たちもイエス・キリストの弟子として成長していくものでありたいと思います。十二弟子は同時に十二使徒と呼ばれていることが分かると思います。一節では十二弟子って紹介されている彼らが、二節では十二使徒という名前で呼ばれていることが分かります。十二弟子は同時に十二使徒であったということであります。使徒という言葉は使わされた者たちという意味があります。一方に彼らを使わす人がいて、他方に彼らが使わされる人たちがいるということであります。まず彼らを使わすのはイエス様です。五節を見るとイエスはこの十二人を使わすって書いてありました。使わしたって書いてありますけども、まさにこの十二弟子は、十二使徒はイエス様によって使わされていく人たち、イエス様の権威を受けてイエス様の権威のもとに使わされていく人たち。そしてその一方で彼らが使わされていく人々がいました。それは日々の歩みの中で彼らが出会う人々のことです。それらの人々に神様の祝福を届けるために、福音を伝えるために、彼らはイエス様の権威のもとに使わされていったということであります。私たちも同様に、私たちが出会う人々のもとへ使わされていきます。私たちが属している家庭の中で、職場の中で、学校の中で、地域の中で、私たちは多くの人々と出会います。私たちはそのような人々とただなんとなく出会っているのではなくて、その人々のもとに使わされているっていうことです。家庭や職場や学校や地域へとイエス様の権威によって送り出されているっていうこと、そのような健全な派遣意識というものが私たちには必要ではないでしょうか。特にこの世にあって、私たちがより積極的にこの世と関わっていくために、このような健全な派遣意識というものが私たちには求められているということを覚えたいと思います。私が岩手の親元から生まれて初めて離れたのは、私が大学生になった時でした。私は静岡の大学に入りました。でもそれはまだできたばっかりの新しい大学でした。私は生まれて初めて親元を離れましたので、少し羽を伸ばそうと思いまして、自由なのびのびしたキャンパスライフを過ごしたいと願っておりました。静岡に移ってしばらく経った後でしたけども、一人の方が私のことを訪ねてきました。その方はキリスト社学生会 KGK という働きを静岡でサポートしている一人の姉妹でした。 その方が私に会いに来たんですね。そして私の顔を見るなりですね、言ったんですね。私は新しくできたばかりのこの大学にクリスチャンの大学が起こされることをずっと祈ってきました。若いさん、あなたがその祈りの答えだと思いますってそういうふうに言われました。私がその大学に入学したっていうことがどっかから伝わったみたいで、それでわざわざ私を訪ねてきたということでありました。その話を最初に聞いたとき、私は正直迷惑な話だなと思いましたね。あんまり乗り気ではありませんでした。でも嫌だともはっきりと言うこともできず、少し考えさせてくださいという曖昧な返事をして、その時は対処したかなと思います。でも非常に積極的な方でしてですね、私が行って助けるからと言ってですね、大学にまで乗り込んできてサポートしてくれるっていう、そういう人でした。そういう人のそういうこうサポートもいただいて、そんなに乗り気ではなかったんですけれども、学内の中でクリスチャンのグループを立ち上げまして、クリスチャンといってもその時私一人しかいなかったんですけれども、まず祈りから始めましょうということで祈り会を始めて、そして聖書を読む会というグループを立ち上げて、友達を誘って一緒に聖書を学ぶようなグループを立ち上げて、まあ、最初はほとんど誰も来ませんでしたけども、何のためにやってるのかなって、なんかすごい疑問を感じるようなこともあったんですけれども、でもそういう経験が与えられてきました。しばらく葛藤の日々が続いたのですが、でもだんだん私分かってきましたね。私は自分でこの大学に入ったのではないということ、神様から導かれてこの大学に使わされてきたっていうこと、そしてこの大学で必要な学びを収めるため、そして必要な訓練を得るため、さらに大学に神様の祝福をもたらすために、神様から使わされてきたんだという、そのような自覚を少しずつ持つように変えられていきました。そうするとだんだん大学生活楽しくなってきたんですね。そして充実したものとなってきました。それで十分ではありませんでしたけども、学内で伝道したり、また友達のために祈ったりする機会が与えられました。そのグループを私が卒業した後もずっと継続されて、その後そのグループを通して救われた学生たちも起こされてきたということも後で知らされました。そのようにして私の大学生活は祝福に満ちたものと変えられたわけであります。私たちは時々自分の置かれた境遇に満足できずに不平不満をこぼしてしまうことがあるかなと思います。そしてもっと快適な環境を求めて、そう願うこともあるかなと思います。そんな新しい導きを主が与えてくださるということもあると思います。ただそのような厳しい状況の中にあっても、健全な覇権意識をもし持つことができたならば、もしかするともっと積極的にもっと喜んでその環境と関わっていく道が開かれることがあるのではないかと考えます。神様が今どうしてか分かりません。理由は分からないけれども、このところにこの場所に私を置いてくれた、私を使わせてくれたともし思うことができたならば、そこに何か計画があるかもしれない、何か神様がさせようとしていることがあるのかもしれない。そしてそこで出会う人がいますね。いろんな人々と出会う人がいます。この人々のところにもしかしたら主は私を使わせてくださっているのかもしれない、そうもし思うことができたならば、より積極的、より喜んで人々と関わり、その環境と関わっていくことができるんじゃないでしょうか。そのような健全な覇権意識というものをもし私たちが持つことができたならば、私たちはより積極的にこの世で生きていくことができるんではないかなと思うんですよね。イエス様は私たちのこともいろんなところに使わせてくださっているのではないでしょうか。皆さんの置かれている家庭があります、職場があります、学校があります、地域があります、そこで出会ういろんな人たちがいます。そういう人々のところに主が使わせてくださると知るならば、私たちはそこで祈りながら
その人々にお仕えしていくことができるのではないでしょうか。主にお仕えしていくことができるのではないでしょうか。そのようにして主が私たちを使わせてくださっているということを心に留めるものでありたいと思います。イエス様の弟子や使徒になるなんてとてもおこがましいと思ってしまうような私たちかもしれません。イエス様の弟子としてもイエス様の使徒としても本当に力不足、何もできないってそういうふうにこう感じてしまうような時もあるかなと思います。でもパウロは第一コリントの手紙1章27節28節でこのように教えています。しかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするためにこの世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。神様はこの世の弱い者たち、この世の取るに足りない者たち、そして無に等しい者たちをあえて選ばれたと聖書に書いてありますね。それはそのような取るに足りない者たちを通して神様の力が豊かに表されるためであるということであります。またイエス様はヨハネの福音書の15章16節にもこのように言っておられます。今日の週報に書いてある御言葉ですけれども、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。私たちがイエス様を選んだのではなくて、イエス様が私たちを選んでくださった、そして私たちを任命してくださったと教えられています。それは私たちが行って、その行ったところで実を結び、その実が残るようになるためであると約束されている。私たちの働きの実を見ることができるように主が約束をしてくださっているのではないでしょうか。またそのために私たちが主に求めるときには、父なる神様がちゃんとそれに応えて必要なものを満たしてくださるという約束もここに加えられている。そんな約束とともに私たちが使わされているならば、そこには本当に大きな祝福が待っているのではないでしょうか。私たちはこのようにして主が選んでくださった恵みに感謝しながら、使わされたところでも主が共にいてくださる恵みを味わいながら、主に信頼し祈り、そしてそこで祝福を見るものでありたいと思います。ここから共に使わされていこうではありませんか。お祈りをいたします。